カイエさんからお便りが来てます。
突然ですか。
はい。突然ですが。じゃあ読みますね。
はい。
かけらじグッズ案と質問コーナーということでいただいております。かけらじの皆さん、暑いですがお元気ですか？生配信聞き逃してしまって、超がっかりしているカイエです。ということでね、いただきました。
はい。
あ、そうか。次こそは参加したいですというところまで読んだ方が良かったですね。はい。
そうですね。
さて、かけらじグッズ案ですが、私は日常的に使える文房具に一票入れたいです。
ほう。
ペンケースやクリアファイルの他の案として、例えば付箋とかどうでしょうと。
付箋ね。ありだね。
ちょっと薄い、薄いイラストが入ってる感じじゃないですかね。
あ、3人のイラストと、かけらじんでいいんじゃないですか。うん。
あのさ、なんか粘土みたいな、それこそかけらじんみたいなやつが、
うん、
上に乗っかって重しになるやつあるじゃん、なんか。
倒れ込んでる。いやいや、結構それ作るのお金かかるよ。
ね、あれをかけ上がりモーションに、ね、するだけで。
ありだ、
ね。ありだ、ね。
まあ、3D プリンター等を活用してね。
あ、そう、ね。できるか
も。ちょっとふにゃふにゃになるけどね、あれね。
はい。
まあ、でも、硬いやつでもできますからね、最近の。
うん、ああ、そうです
ね。まあ、重しに、重しっていうところまで行くかどうかはありますけどね、重さ的に。
うん。
うん、
そうですね。
はい。まあ、かけらじんは色のインパクトもあるので、職場や学校で使えばかけらじん不況に一役買うかもしれません。かけらじんを知らない人にもさりげなく拡散できるものということで、まあ、ノットオンリー、バットオンソー的に考えていましたと。はい。これなんか今
使ってみたい
ね。ノットオンリー、バットオンソーね。
はい。そして、禁断の質問という、ちょっとこっちから話は変わりますが、禁断の質問解禁ということで、普段聞けない質問をしたいと思います。
なんで今黙ったの？
聞けない、ね、普段聞けない。
聞けない。
聞けない質問。
聞けないやつね。
は
い、
そんな話できない。
はい。これはスペシャル回。
できない
の、はい、スペシャル回でね、その話ありましたけど。はいはい、それはズバリ、恋の話。略して恋バナですと。
恋バナね。は
い、もうここバナーという番組がね、
違います
かつてありましたけど、ね。
他番組です。
他社って。
他社
他
社
ちょっとね、仕事モードまだ入ってる、
ね。会社の自覚になってたね。
そうそうそう。他番組ですね。
スイーツかっこ笑いない質問ですみませんと。そうですね、わかっています。とても話しにくい話題ということは、まあ、ここまでね、わかっていらっしゃるということで。過去145回分の配信を聞きましたが、ただの一度も、その手の話を聞いたことがないことからも推察されます
。そうだね。
推察されちゃってんだ。
まあ、そう。
分析ですよ、分析、うん。
まあ、あえて話さないっていうね、ところはありますからね。
そうなんですね。
うん。まあ、そこをこう掘り下げ、こう、面白おかしくなるかっていう、
もう、そうなんだ
ね、ところっていうか、まあ、面白おかしくしようと思えばできるんですけど、結局それって結構人をけなしたりする面白おかしさになってくる可能性が高くて。
相手をこう、草したりしながら話したりとかなったら、結局なんか、その場楽しくても、
そう。
誰かね、いないところで悪口を言っちゃうってことになっちゃってますからね。
ね、そうですね。そういうことになっちゃう可能性、
ね。まあでもよっぽど面白ければね、はい、話してもいいんじゃないっていう ネタみたいになるくらい面白かったら、
は
い。
そうですね。
ひけらかしてもいいかもしれないですけどね。
ですが、そこをあえて5年目に向けて新たな一面ということで見せてもらいたいですと。ね、はい。恋の悩み、初恋の話、学生時代の恋話、現在進行形のお話、ヨメストさんのとの慣れ初め、理想のタイプ、これだけは許せないタイプ、忘れられない出演、何フェチ、などなど何でも OK です。
もう完全にご機嫌ようみたいな感じだったけど、このタイトルが。
ご自分で話しにくいならお互いに大暴露大会でも良いですよ。生配信で聞きたかったなーということですね。ではでは、ムズムズしながら送信ということでいただきます。
いやいや、これだって、大暴露大会にすると大変なことになりますからやめましょう。
そうですね。
まあ、大暴露大会は、ね、なんちゅうの、爆弾大会ですからね、これね、結局。
そうだね。
うん、
だから、その危険はやめて、やっぱりちょっと、個人、おのおのなんか本当に、
そうだね。
喋ってもいいかなっていう範囲だけでちょっと、例えば話してあげるとか。
まあ、そうですね。初恋は幼稚園の時でしたとかね。そういう話ですね。
アイドルとかが恋バナになった時の、
うん、
安全ゾーンの話ね。
幼稚園の時のたけし君なんですみたいな話でしょ、だって。
そうそう。
ちょっと、一度、ほっとしちゃうみたいなね。
うん。ああ、ほんわかだな、みたいな恋バナってことでしょ。
まあ、どのラインがみたいなのってね、人それぞれありますからね。
ただね、その幼稚園での恋愛の話はね、あ、でも俺それ面白く話せるな、でも。
あ、いける。
俺もうほとんど覚え、まあね、覚えてなくはないけども、なんていうの、具体的に話せるレベルではないね。
ああ、そう。
もう、ほんわかしてるだけだと思いますよ、多分。
そういうことね。
うん。
まあまあ、そういう話も取り入れて、確かに、今気づけば全然そのね、3人でそういう話出てないですね。
うん。普段もあんましないもんね。
普段しないね。
そうね。普段しない、ね。
そこだと思うよ。普段、そういう話をするかしないかじゃないかなっていう。
まあ、よっぽど角度が高くなってから、教えてもらったりしますよね。
ああ、角度がね。
角度が。
あの、
角度。
よっぽど角度高くなってからだね。
もうこの提案通って、受注しましたみたいな。
うん、そうね、もう、ね、運用開始みたいなところ。
運用入ってます、みたいな話になったら、さすがにそれってね、我々収録の、例えばスケジュールとか、そういう準備も、やっぱり影響してくるっていうか、
ああ。利害関係が。
そうですね。どんだけ真面目だよっていう話。この話の流れ、めちゃくちゃ真面目ですね。
そうだね。
そうですね。だから、なんちゅうの、中高生時代も、ね、他の人たちが言っていた角度では話してないですからね。
うん。
なんちゅうの？うん、ああ、話してないっていうか、まあ、ちょっとレベル的な話ですけどね。
うん。
うん。まあ、下ネタに盛り上がるみたいなことはなかったですからね。
なかったね。
笑うことはあっても、こっちから下ネタ言ったりしたこと多分ないですね。
うん、そうなんですよね。
なんか大体僕たちが喋ってることってくだらないことが多かったじゃないですか。まあ、この前の、3人が集まって。
CM の話ですか？
富岳風穴行った。
ああ、そっちの話か。うん、
富岳風穴行った時のあの回ぐらいくだらない話しかしない。
はい、まあ、あれ、あんなね、あれだけで笑ってたら下ネタいらないですからね、
全く。そうなんですわ。そう。もう世の中のあらゆることを笑いとして捉えることができるわけですね。
自分たちをだいぶ上で言ったけど。
いや、下ネタなんて、ね、レベル低いわ、みたいな、そんな。
下ネタってさ、大体さ、なんか、大体、まあ、基本的に、滑ることないみたいな感じじゃない。
ああ、そうですね。話
として。男子の中の話としてはさ。
うん。絶対滑んないですね。
まあ、絶対滑んないじゃん。もうこれ言っときゃウケるだろ、みたいな、うん。そこにね、頼るのはね、ダメな気がする。
いや、まあ、笑いとしてはね、安直なところに走りすぎてるんですよね。
そうそうそう。もうちょっと高尚な笑いにね。うん、
そう。なんか日常、例えばね、本当に、鉛筆がコロッと倒れたとか、それぐらいをどう笑いにこう、繋げていくのかというね。そこの頭の使い方を多分ね、鍛えられてると思うんですよね。逆に私たちね。まあまあね、
うん、
まあ何の話をしてるのか分からなくなってきました。
でも、カイエさんはそれじゃ物足りないと。はい、
それじゃ物足りないと言ってるね。
うん。not only 普通の話、バッドオルソー、恋愛話みたいな感じで求められているわけです
から。なるほど、なるほど。いいって感じで。
言いたいだけなんですよね、これ。
そうね。
まあね。
まあまあ、そういう回があってもいいじゃないですか。
まあ、そうですね。おいおい、そういう話も含め、はい、まあ、それだけになるかどうかわかんないですけどね。いろいろ絡めた形で、話せる回があるのではないかなと。
ただ、カイエさんが、推察されますって言われてる、うん、推察されてるかもしれないですけど、
うん、
まあ、そうでもないよってことですよね。
そう
だね。そうですね。
そうでもないよ。
そうでもない。
ただ言ってないよっていう。
言ってないっていう。
あえて話すことでもないだろうと思って。
結局ね、あれなんですよ。こう、配信に残るっていう部分もある。
そ
う、
それもあるのね。
そう、その怖さね。
うん。
だから生放送の終わりとかでも。
あ、そうですね。うん。そういう可能性はある。
で、ちょっとそういった質問とかも、生配信中のソーシャルストリーム上で、うん、チラッと聞いてみてもらったりとかしたら、もしかしたら普通に喋ってるかもしれない。
そういうのはいいですね。ということで、生配信になる可能性が高いよっていうところだけね、言って、今回ね、はい、メールありがとうございましたということにしたいと思います。はい、引き続きまして2通目ですね。
はい、
ケリーさんから50年に向けてというのでいただいております。皆さんこんばんは。先日福井でうまうまさんのような声をしている観光客がいて、もしかして駆け上がりトリオも福井に来ているの？ 声をかけようかな、間違っていたら変な人に思われるしな、歳も若そうだから違うだろうな、と勝手に結論付けて声をかけることはしなかったしなかったケリーです、ということですね。はあ、
よかったですね。
ちょっと傷ついたのは歳も若そうだから違うだろうっていうところですかね。
そう、ここ一瞬読んでてなんだろうなと思いました。
あれ、じゃあもう、うん、まあまあ、年齢的におっさんに近づいてますけど、完全に。
違う。まあ、10歳とかそれぐらいになったってこと。
10代ってことなんだよ。学生っぽいなっていう。
いや、しかしさ、10歳とかで、うままさんの声のような子供っていますかね。
だから、10歳とかじゃなくて、
10代。
10代後半というか、高校生、うん、っぽい人だったらあり得るんじゃない
か。まあ、明らかに大学生とかっていうね、ところだったら違うなって思ったの。
うん、そうだね。あと、このラジオのテンションとは明らかに違うテンションの高さだったりか
も、ね。ウェーイ的なね。
うん、そうね。そう。
福井ですか。福井は行ったことがないですね、私の記憶的にはね。
うん、ないね、うん。
そうですね。誰だったんですかね。
誰だったんでしょうか。
誰だったんでしょうね。
まあ、気になるところですけれども。
気になる。
続きを読んでいきますね。145回でかけらじグッズの話題をされていました。バチの話題ではピンバッチと骨粗さんは何度も言っていましたが、かけらじバッチは缶バッチですよ、と。
おっしゃる通り。
はい。
ええやないかと思いますけど、どっちでもええやないか。
おっしゃる通り。間違えましたね。
まあ、そうです。その通りでございます。缶バッチです。さて、次のかけらじグッズ構想ですが、僕も提案しています。日本手ぬぐいはどうでしょうかと。
ああ、やっぱ手ぬぐいだよね。手ぬぐい、うん。
タオルにもなるし、掛け軸として部屋に飾ることもできます。うん、はい。もういいですね、そのね。黄色い鮮やかな手ぬぐいになるかもしれないですね。うん、もう一つ。かけら人の反射材キーホルダーはどうでしょうか。いつまでも光り輝くかけら人とお出かけができますね。これまたにわかみたいな感じの。
にわか。見たよ。
見た。
ようやく見れたよ。
ダイヤモンドはなんたらかんたらみたいな。
第一の奇跡は
最初の奇跡は
あ、それそうだ、そうそう。それそれ。
デルルルン、デルルルンとかいう低いピアノの音が鳴った瞬間、あ、これにわかだ、これ。またにわかだよ。
見た。
あるんですよ。
はい。まあそういうね、YouTube のね、宣伝がありますけど。
YouTube あるあるですね。
はい、まあでも日本手ぬぐいいね。
手ぬぐいいですね。これまたデザインをその日本手ぬぐいに合わせた感じにね。縦に長くするんですかね、そうすると。
そうだね。
掛け軸としてみたいな使い方するんだ。
まあ、日本手ぬぐいっぽいデザインだったら、まあ、もうすでに3人のキャラクターの絵はね、できてますから。
ああ、そう。キャラクターを使うって言ってもね、十分ありますからね。うん、まあ、プラス、はい。あとは反射材と。これは、うん、ね、夜の安全とかにも使いますしね。
う
ん、
そうですね。
確かに黄色が基調とされてるんで、いいかも
ね、うん。いいかもね。
小学生はみんなつけましょう、みたいなね。
ああ。先生もこれつけてます、とかって。
駆け上がろう、みたいなね。
横断歩道は駆け上がらないでね、っていう、ね。
そうですね。
まあ、できたらいいなっていうね、妄想だけ働きましたけど。
何千個作んなきゃいけないんだよって話ですけど、これ。
まあでもね、全国の小学生分作るとしたら、もう、それだけでも儲けられそうな気がしますけど。はい。ね、まあ、あと、5周年に向けて、ぜひ公開収録のイベントを開催してほしいです。個人的には三重で開催してほしいですね。三義鉄道を貸し切って開催なんて、いかがでしょうか？かっこ笑い。うん、まあ、朝早い時間とかに乗ればね、貸し切らなくても貸し切りっていう感じになりそうですけど。
そうですね。
そうだね。
はい、まあ、富田駅とかのホームでも一番端っこの方って全然人いないじゃないですか。
そうですね。
あそこで勝手に座り込んでやってよ。
一応だけね。
うん、それ、公開収録なの？
公開収録。
僕ら、この、2、3年前に一回母校にね、
行ったり
とかした時の電車も、昼ぐらいほとんど貸し切りのような感じだった覚えがありますよ。三重県そんな電車多いですからね。
うん、確かに。
まあ、できなくはない感じかな。三義鉄道さんが協力していただければね。はい。
話しとけばいいんじゃない？
話しとけばやらせてくれると思いますけど。
できたら母校のね、はい、体育館とかがいいですけどね。
あ、反響しまくるけどね。
反響しまくるけど、ね、なんか、ほんとイベントっぽいな。
許可取ってやんのって言われますから、
ね。ああ、来るね。
そう。
取ってやります。
また、君らまた許可取ってやんのとか言って前のこと覚えてたりとかするんでね、逆に。
15年ぐらいに無理に行ったけどね、みたいなね。年数まで覚えて
る。結構年取っとんな、その声も。また。
はい、 そうあればと期待は膨らみますが、何より無理せず、今のペースを維持してもらうことが一番大切だと思います。これからも楽しいトークを楽しみにしています。頑張ってくださいね。はい、ということで、ではまたお願いします。おやすみなさい。iPad から送信。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
それでは3通目いきます。3通目。うん、かけ味グッズ、そして、てんてんてんというタイトルで、たけちゃんさんからいただいてます。まんまさん、グリーンティーさん、ホネソさん、こんにちは。
こんにちは。
大阪のサラリーマン。たけちゃんです。ということで。
はい。ありがとうございます。
だいぶお久しぶりな、ね、ね、お便りとしてお久しぶりだと思います。うん、ありがとうございます。7月の特別会楽しく拝聴しました。さて、生配信で話があった、かけらじの新しいグッズについて、僕も思いついたのでメールしますと。
ほう。
それはボールペンです。ボールペンといっても、ここ最近普及している消せるボールペンです。
うん。
僕もそうなのですが、結構使う機会多いですし、今らしいグッズだと思います。いかがでしょうか。
うん、
ボールペン。
デザインが結構でも難しそうだね。
まあ、横のあところにこう、なんかかけらじって入る感じ。
入る感じ。
そうですね。普通のボールペンの、なんていうの、量産されてるさ、
うんうん、
安いやつだとちょっとデザインできないですからね。
はいはい、
一口しないといけないですね、そこはね。まあ、でも多分そういうのあると思いますけどね。デザインを横にオリジナルで作れる、
ね。うん、入れるのはね。
はい。
で、なんか爪で引っ掛けてるピンピンってやってるとね、バキン
バキン
って、
ね、あのね、
ピンって飛んでくんですよ、よく。
あれ、必ず割れるわ。
打ち合わせ中とか結構やりよるやつが。あっとか言って。
あ、じゃねえよ。
練習してねえよ。
あ、指に入れちゃうんだよね。
入れちゃうんですよ、なんかね。親指ってなんかこう、うん、そういう隙間好きじゃないですか。
うん、
だから、三木鉄道の切符とかも、うん、グリーティーさんが持ってたら、いつもグリーティーさんの、こう、親指を入れすぎて、その、クイッてなってる。
穴がね、広がってる。
カッティングされた部分がもうね、広がってるんですよ。
ね、
ありました。
誰もわかんない話なんですけども。
あと、5周年突入記念として、久々にかけらぼも更新してはいかがでしょうかと。
お
ー。はい。かけらぼ第3弾テーマ考えていました。流行り物とのコラボで駆け上がり通信簿です。はい。これ前なんかこのタイトルでまた別の方がなんか言っていただいてた気がしますけど、うん、内容としては、司会はホネストさんで、ウママさんグリーンティーさんが流行しているもの、流行りそうなものか。うん。小平さんが井戸端カオスをそれぞれ担当。まあ、つまり担当番組コーナーをシャッフルするというのですと。うん、そしてホネストさんが有料化をつけるというものです。
懐かしい有料化、はい。
入り物もとうとうかけらじを超える配信回数になった節目の年ですし、いかがでしょうか、うん、ご一個ください。
は
い。それでは5年目も頑張ってください。iPad から送信ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、一番現実味を帯びてるスペシャル回といえば、確かにそういう形になりますかね。
まあね、今まで、ね、小平さんにも来ていただいたりしてますしね。
まあそうですね。
うん。まあだから、これは実現しやすいんだろうなっていうのは思いますけどね。
これは、私とウママさんが二人で、一つのワンコーナーをやるっていう。
難しそうだな。
感じなんですかね。
だったら全部一人一人別々のコーナーにしてみて、まあその代わり持ち時間10分とかにして。
うん、ああ、そうね。
うん。
の方がいいかもね。
ミニ井戸端カオスみたいな感じ。
うん。
ミニかけらじタイムズ。
ミニ、あと何ミニ、流行り物
ミニトーク。
ミニ、うまうま、みたいなね。小さくなりました。
小さく
なっちゃう。ミニうまうまって。
コーナー名じゃねえんだっていう話なん
ですけど。まあ、可愛らしそうなキャラクターになりそうなんですけど。ね、まあ、かけらぼもね、そろそろやらないとと思いながら、なかなかちょっと忙しくて着手できてないという感じなんですよね。ネタを、ちゃんとね、作っていきたいですね、こちらも。
うん、
作りましょう。
はい。作りましょう。作っていきましょう。
はい。
作っていきましょう。はい。ということで、今回3通お便りいただきました。はい、ありがとうございました。というのと、同時に、オープニングの方に行きたいと思います。
かけ上がりラジオ！
皆さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは、私、グリーンティーと、
ウママと、
ホネストでございます。
はい。お便り読みましたのでね、今日は早速、自由なトークの方からね、始められるということですけど。8月、これ20日配信分の話なので、お盆休みが終わったぐらいなのかな。
そうですね、うん、お盆の中の最後。
うん。
土日も終わっちゃいました。
どうですか ね、お休みの方はどうでしたかっていう話をしたいところなんですが、それは30日とかに取っとくことにした方がいいですね。
はい。
はい。
そうですね。
どうしたんだい？いや、オープニングトークめちゃくちゃたくさんあんのかなと思って耳を傾けているんですけど。
いや、もうオープニングトーク特にないんですけど、あの、そういえば、思いついたというか、前回配信分で、ツイッターはバカ発見機とか、アイスケースに入っちゃうっていう話をしましたけれども、コンビニのアイスケースに入った。はい、あれまた続報がありましたね。
続報ありました？
はい、別件でありましたね。
ありましたね。
バーガーキングさんでね。はい、ハンバーガーの上に寝転がるというね、写真が、従業員がね。
これさ、困るところを知らないっていうか、こう、もう毎週ペースで来てるね。
そう、わざとやってるよねっていう。うん、まあ、しかもなんで公開するねんっていう感じしますけどね、これ。
すごいよね。アホだよね。
アホですね、これ。
いや、もう話題性だけでね、しかもこれ従業員多分また、なんていうの、20とかそれぐらいの人なんでしょ？おそらく。バイトか何かの。
まあそうだろうね。
でもこれ6月25日付に掲載されたって書いてあるから。
あ、そうなんだ。じゃあ結構前なんだね。うん、
多分、一回これ騒動になった後に、うん、今までこんなことしてるやつまだいるかもとか言って、ちょっとみんなで探した結果出てきたんじゃないですかね。
ああ、そういう感じなのか。
ああ。
なるほどね。前のなんていうの、テラ牛丼だっけ？なんか
あったね。テラブタ丼か
。で、あの辺ぐらいからの、こう、流れがあるんだろうね。うん、そうすると、
うん。だからなんかでも報道ではきっとあたかもまた、とかいう感じで、ね、報道しそうですね。
そういうこと
なのか。いいネタになるからね、これね。
まあ、やってほしくないですからね、基本的にこんなこと。うん、
まあ、食べ物の上でやっぱりさ、うん、なんか、寝転がるとか、してほしくないよね。食べる側としてはやっぱり。
そう。で、それを、ね、商品として出されてる可能性もあるわけですから。
うん。
ちょっとね、という感じで。まあ、そんな、タイムリーなネタがあったものの、ちょっとこの前のね、8月10日配信分では、収録日が前だったのがあって、拾いきれてなかったっていうね。
あ、そうですね。あ、確かにそこは、説明しておきたかったですね。
そう、それをね、今回ちょっと。あと、まあ、言いたかったことは、あれですね、ジブリの作品っていうのはね、あ、ホネストの話になっちゃいますか。いや、これ、ちょっと前日？
何？
前日ラピュタでしたっけ？
はい。
はいはいはい。
やってましたよ。まあ、私、ほとんど見なかったんですけど、
ええ、
バルスですか？
バルス、
はい。うん、バルス祭りみたいなのが。まあ、あれ何？例年やるようになっちゃったな、あれ、ツイッターで。
まあまあ、やるようになったんじゃない？
なんか、今年は落ちませんでした、みたいなね。
そうそうそうそう。その話ここでしちゃう？
そういう。
ホネストがしたかった。
いや、だって、ホネスト。
そう、なんでいきなり君全部喋っちゃったの？
いや、20日配信分だからさ、ちょっと遠いかなと思って。
なんでそこで全部言っちゃった今。
あ、そう。いや、僕、
びっくりしたよ。
いや、昨日から、司会。
まだ何も喋ってないのに。
そう、司会になったら話そうかなと思っていた。じゃあ思っていたわけなんですけども。
なるほどね。
うん。まあ、それ以上の話はしませんけども。まあ何ヤフーのトップでもバルスっていうのが出ましたしね。
ああ、出ましたね、うん。そこまで言っちゃう？
もう、どんどん言ってますけど、もうこれワンコーナーグリーティーの井戸端カオスみたいな感じでも
う、ね。そこまで言っちゃうかな、それ。
コーナーや
ってます。まあ、詳細、詳しくはね、話しませんけど。
まあ、あえてそこを外して言いましょうか、じゃあ。
はい、まあ、なんて言いますか。今年はジブリの映画も公開されるということで、まあ、いろいろ楽しいね。ジブリ好きにとっては、楽しい。あれなんですかね。
もう全部言っちゃってるっていうね。とどめの一発が。
いやもう何今日ジブリやめた方がいいかなって。
これ、コーナー始まる前にホネットさんがやろうとしてるコーナーの内容を言っちゃって。
やめた方がいいかな。
そうですか。まあ、それぐらいしか言うことないですね。オープニングでね。いやもう。
十分。
これね、いや、オープニングレベルの話だと思って、僕はこれより深い話をホネストさんが、こう、してくれるんではないかという振りのためにね、今回だって、うままさんのコーナーにも最初言った話は、ちょっと関わるかなと思いますし、さっきのバーガーキングの話ね。
まあ、そうですね。
はい。で、後半は、触りだけ言おうという、こう、私の両親がね、
今の触りだけだった。
両親の割に結構ディープに喋ったなっていうのもありますけどね。
まあ、ハードルは上げていこうと。 それが私たちの成長です。というね、いうことで。司会は、はい。鬼のようになってしまいましたけれども。まあ、早速コーナーの方のね、紹介に行っていただきたいなと、いうふうに思いますけど。はい。今回、かけられタイムズは、馬場さんですね。
はい。の方はまあ、はい、前回、まあ、ツイッターとかが危ないよって話をしてた、ですが、うん、
はい。
あんまり LINE の話してなかったと思うんですよ。
LINE ね。
LINE、まあ、今回ちょっとそれも含めて、
はい。
まあ、ニュースになってたのが、まあ、ネット依存になる中高生たちが、
うん、はい。
まあ、かなり多いですよと。
うん。
まあ、ちょっとその問題をね、取り扱って。まあ、前回話したのが、ツイッターでやってた、こう、学生から社会人、アルバイトをしている人たち。うん、だからもう立派な大人が、
うん、
ツイッターで何してんのって話だったりするんですけど、
はい、はい。
まあ、もうちょっと若いですね、中高生とか、学校に通ってる人たちの中では、はい、まあ、クラスのいじめだったりとか、そういった問題が出てきてると、いうのにね、LINE、うん、が使われてますよっていうニュースとかよく絶えないので、うん、まあ、ちょっと今日はこれを取り上げようかなと。
なるほど。
思います。
はい。ありがとうございます。これまた。かけらじ、スタンダードなお話の方ね。
そうですね。
やっていただいて。
スタンダード B、みたいな感じです、
ね。は
い。
安心のかけらじというね。
はい。
ですね。はい。続きまして、井戸端カオス・ホネストさんはどうでしょうか。
ジブリっす。
早い。そして。
怒ってますね。
怒ってます、
ね。怒ってますね。
今日ジブリっす。
うん、
ジブリやります。以上っす。
もう、さっき話すべき話がね、すべて終わってしまったっていう。
いやいや、もうだってもう入り口全部言っちゃったの。俺の入り口のトークもなくなっちゃったよ。
いや、
大丈夫、ちょっとおっさんみたいな言い方してる。
ということで今日は、まあジブリ作品についてね、
うん、
せっかく、なんですか先日やったんですかねえ。
ねえ。
ラピュタかなんだか知りませんけども。
日テレさんがね。
やってバルスとか言ったんじゃないですかまあ、それの話についてね、今日はちょっとしようかなと思います。
別に、番組コンテンツの紹介でメラさんのモノマネを盛大にやるとか、いろいろやり方はありましたよ。
いいっす。
いいっすか
いいっす。
はい。
まあ、ムスカ大佐のモノマネは聞けるかな。
うん。
嘘。
うん。佐野史郎風にね、佐野史郎風に。佐野
史郎風。それでは分かんないよ、もう。ハードルが高すぎる、あ
んた。ひどいな。もう、ホネストさんのコーナー荒らしまくりでしょ、事前に。
5分で終わるわ、もう5分で。
愛想すぎる、みたいな話になってますけど。
まあ、うままさんのコーナーがあって、のホネストさんのコーナーですから。まずはうままさんのコーナー
です
ね。
そうですね。
はい。楽しみに。
さらっといきたいと思いますけど。
はい。それでは、行きましょう。
はい、というわけで今日はですね、まあ、ネット依存症が、
はい、
増えてますよと。で、スポットとしては今回、中高生、今の中高生たちがどれくらいネットに依存してるのかっていったちょっとしたデータがありましたので、まあ、今回それをニュースに取り上げようかなと思います。
はい。
はい。でですね、リンクに貼らせてもらっていたニュース、これ沖縄タイムスっていう。
沖縄タイムス。はい。
うん。なんでタイムズじゃなくタイムスなのかっていう。あるんですけど。
そこはいいんじゃないか。
はい。ネット依存の中高生51万人。
ああ。
厚労省研究班。っていうタイトルです。まあこれ8月1日のニュースなんですが。
はい。
まあ全国中高生約10万人が回答したインターネットに関する厚生労働省、研究班の実態調査で、病的な使用。
うん。
と判定され、ネット依存が強く疑われる生徒が 8.1% に上った。
なるほど。
病的な使用って、まずちょっとその判定基準がちょっとよくわかんないのが若干ですが、まあ要はネット依存です。でもネットがないと、
うん。
生活できないっていうくらい、こう、なんですかね、狼狽しちゃうというか。
逆に言うとあれですか、ネットは、こう、切断された状況だと不安になるとか、
あ、そうでしょうね。
そういうぐらい、生活に支障を来すレベルの、精神状態に陥る、
ね。そうですね。依存というからには、そうでしょうね。う
ん、
で、まあ、この調査10万人に行ったんですが、まあ、その研究班はその結果をもとに考えて膨らますと、
うん、
国内でね、ネット依存の中高生たちは51万8千人に上ると推定しましたと。
うん、
51万ですかね。
まあ、すごいですね。
まあまあそのうちのきっと 10% 近くがっていうことになってるでしょうね。
まあ明らかに四日市市の人口を超えてますからね。あ、30万人ぐらいですからね、まあ
うん。つまりそこに集約したら誰も外に出てこないってことでしょ。ゴーストタウン
か。 みんな引きこもりみたいな感じ、
うん、まあ、多分人口規模としては宇都宮レベルですね、これね。
いや、でもさ、ネット依存っていうだけで、別に外に出ないとは書いてないわけじゃん。スマートフォンでネット依存のものも入ってたりするんじゃないの、
まあまあ、多分そうだと思いますよ。
いいところに言いつけましたね、ホデッサさん。
あれ池上さん
まあちょっと池上さんのモノマネ全然できないんで、変なキャラになっちゃったんですが。
いいところに。
あの、本当は今日これを機にね、ちょっと LINE のお話に繋げていきたいと。
はいはい。
まあ、LINE といえば、まあスマートフォンですから。
うん。
まあそういう話になるわけですよ。
はい。
うん。で、まあこれ本当にネット依存が強いと、睡眠障害などの健康被害につながる恐れがあると注意を呼びかけました。共同通信ということで、うん、書いてるんで。
共同通信まで行くとね。
共同通信。通信者さん出てきちゃってって、まあ、あの、まあ、ネット依存症。まあ、結局それはあくまでその症例というか症の名前であって、実際じゃあどうなっちゃうのっていうところまでちゃんと考えてあげなきゃダメだと。子供たちが、まあ、要はその睡眠障害、寝不足になっちゃうよと。
うんうん、
そうすることで、まあ、日常生活、まずそもそも食欲が低下したりとか、成長期ですから、
うん、
まあ、いろいろスポーツとかして体力めきめきつけていく、体を作っていく時代に、もう、それこそね、まあ、ホネスさんを例にしちゃダメですけど、ホネスさんみたいな状況になってしまうと。
なんで
普通にひどいこと言ってしまいました。
なんで、
まあ、
なんでって。
まあ大丈夫ですよ。
なんで今俺の名前出したの今。
その、細かったっていう。
あ、細かったっていう例えをね。
はい。細いって言ってしまったら、ね、勝手にホネストって変換されちゃうんですよ、僕の頭の中で。
なるほどね。じゃあしょうがないわ。
もしかして、ホネストですかっていう、ちょっと Google の。
Google 先生みたいなね。
言語処理のところで来ちゃって、
うん、あるある。
口が滑っちゃったっていう、ことなんですけど。
あるある。
はい。まあ、睡眠障害っていうのもそもそも、ね、中高生の時って、僕全然その、めちゃくちゃ寝れてたんですけど、
いいね、
ネットやりすぎたら寝れないことってありました？
ネットやりすぎて寝れない。
それ、ネットにはまりすぎて寝れないのか、どうなんだろうね。
ああ、ちょっと LINE でこうやりとりしてないと、
そう
怖いなって
。気が気じゃない。
そんなんはね、ないです。
まあ僕らはないと。
いや、僕らの時代はなかったけど、今 LINE ってさ、あの、ちゃんと設定をしないとさ、毎回、んとかなるじゃん。
で、まあ、あの、画面に思いっきり出てきますよね。
そう。
最初の画面。
で、最近の人って多分目覚ましにしてる人多いと思うんですよ。携帯を。
うん。
はいはい、で、スマートフォンを枕元に置いて、それで寝たとするじゃん。
うん。
で、普通に昔ってそういうのなかったから深い眠りにみんなつけてたと思うんだけど、それ携帯が横にあることによってさ、寝てる、ね、多分2時とか3時に、なんか、ふざけた、こう、飲み会やってる奴らが、なんか、グループで LINE 送ってきて、あ、もうみたいな。
まあ、ありえそうですよね。
睡眠障害は、ありえそうだよね。
まあ、あの、そういう方はもう、iPhone とかだったら電源切っちゃえばいいんですよね。あの、アラーム、iPhone、電源切ってもなりますからね。
そうですね。
勝手に立ち上がって。
いや、だから、そういう、なんだろう、設定のことを知らず、しかも、うん、あの、LINE がで来たものは、すぐになんか返したいみたいな。LINE のいいところって、やっぱりこう、すぐ、チャットみたいに、返事が返せるところだよね、とかっていうところに、重きを置いてる人たちが多いのであれば、来たものはすぐ返したいと思ってるから、多分寝てる間でも早く返そうと思ってるから、そういう状態になってるような気がするんだ
よね。あれですよね、来たものを早く返さなきゃいけない症候群ですよね。
うん。
そうですね。テンポが大事なんでしょうね。まあ、この、まあ、スマホアプリの LINE ですけれども、
うんうん、
この調査によるとですね、まあ、この調査で全然別件の調査、ちょっと古い記事になっちゃうんですが、はい、女子高生の8割以上が、まあ、そういった無料通話アプリを楽しんでるというっていうデータが、うん、まあ、ほぼスマホ持ってる人、ほぼ持ってますみたいな、うん、LINE やってますってことですね。はい。で、一方でですね、アプリを使っている友達同士で仲間外れにするような行為も、の被害っていったものも報告されていると。で、
まあ、
やはりそれで、はい、18歳未満の利用には課題がありますよと。
うん、
まず、このアプリが無料であるという点がまず一つキーになっていると、
うんうん。
やっぱり子供の時って自分でお金ってないから、有料のアプリって使えないんです、多分。親にとかとってね。 許可取ってあるのって言われちゃうね。
うん、許可がないです。今日出ますね、許可取って。
まさかのね。まさか。
まさか、何十年も経って2回使うと思わなかったんですけど。まず無料だから使えるっていうのはまだ大きいですね。
まあ、そらそうですわな。
まあね。
あと、その、要は、昔の、あの、ガラケーだった時のメールで送信して、受信してっていうのがあって、これもあったんですけど、あの、LINE との大きな違いって、まずちょっとチャットみたいな感じで、メッセージの、その、流れが早いっていうのとか、うん、まあ、スタンプが可愛いとかありますけど、もう一つグループができるってことですよね。
まあ、チャットみたいになるっていう感じですね。そうですね。
だから、例えば3人とかで、どこ行くとかってなった時にメールですると、まあ、今、我々かけらじって LINE じゃなくて、あの、普通にメーリングリストで。
メーリングリストですからね。
メーリングリストでやってるから、いやいや、結構ね、遅いですよね、話が。
遅いですけどね、あのレベルで俺はいいと思いますね。
そうなんですよ。うん。ある程度自分で判断した結果をコミットしてるわけですから。
だからあそこに流すということは軽いものはそんなに流せないよって、まあ流してるんですけど。いや、でもちょっとハードルがね、LINE よりも一個上がることによって、あの、なんちゅうの、ちゃんとした情報だけは送られてくるっていう。
そうですよね。うん、あんまりこう、的を外してないようなこと、確信に迫る質問とかやりとり多いですけど。
だから顔文字だけパッと送られてくるとかそういうことはないですよ。
そうですね。
スタンプだけ送られてくるとかね、
うん、そうそう、まあ、ただ、あの、イラスト送っても返事しなかったけどね、グリッチーさん。
まあそういった虫が、うん、まあその仲間外れに繋がっていくよと。
そういうことです。
これ3人の中で仲間外れもクソもないんですけども、うん、まあ、もうちょっと人数が多い学生の中では、うん、それこそ女子中学生とか、本当にクラスでようやく、その、女子同士の仲いいグループとかできてくるじゃないですか。
うん。
で、僕なんかよくわかるんですけど、女子ってなんか、今日一緒に帰っていいとか言って、
ありますね、
別の女の子によく言ってたけど、はい、一緒に帰っていいってどういうことなんだろうと思って。一緒に帰ればいいじゃんって。なんでいちいち確認にしてんだよと思って。
一緒に帰ろうじゃないんだよね。一緒に帰っていい。
帰っていい。
そう、許可取っているわけでしょ、そこで。
そう、だから何回言うのよ、もう。
中学生が許可ってあんまつかないですけどね。私と今日帰る許可いただいてよろしいでしょうかとか言って。
承認いただかないとダメなんだろうね。
承認の世界。承認フローがある世界が、
うん。そうそう、承認フロー。もう、女の子の世界は中学時代からもう承認フローが出来上がってるんですよ。
承認却下したらまた一回戻っちゃう。
そう。
歪んだ承認フローですね。
差し戻し食らうわけですから。
差し戻しシステムですか。
そう。
まあ、それも明確な判断基準があるわけじゃないからね。
そうなんです、ね。僕らだからそういう時に不思議だなとは思ってたけれども、やっぱりちょっと女子同士そういうのがあるんでしょうね。
うん。
で、それが LINE っていうのが使われるようになると、こそこそっとこう LINE でグループをまず作成しますよね。
うん。
A 子さん、B 子さん、C 子さんみたいな感じで。で、D 子さんまでグループに入れとくと。かたや別のグループを作って、A 子さん、B 子さん、C 子さんだけ入れとくグループがまた別にあると。
ああ。
そうすると起きてしまうのが、うん、D 子さんをいじると。
うん。
D 子また〇〇で〇〇だったよ、みたいな話を A、B、C だけのグループでやってる。
うん、
だけど A、B、C、D が入ってるグループでは、今度どこ遊びに行くって全然違うね。D 子さんに気づかないような、これがいじめにつながっていくんだと。
うん、
そうですよ。だまあ、教室で行われてたことが、はい、今やもう、ネットを介して行われる。
そうですね。で、ね、教室と違うのが、やっぱりこう、教室だったらあからさまにもういじめられたら分かっちゃうから、うん、先生も見てすぐ分かっちゃうんですよね。
うん。
なんで泣いとんとやみたいな感じでしょ
こら
あからさまに一人でクラスに端っこで泣いてたら、これいじめだって分かってすぐに先生察知するわけですよね。
うん。
我々の恩師の先生もすぐにそれ察知して。
うん。
課題に出したじゃないですか、うん。アジェンダにしたじゃないですか。
そうですね。いきなりね。
いきなりアジェンダにして、ちょっと女子来いこっちに。だって、でもなぜかその時恩師の方が、みんなすまんかったって頭を下げるってよくわかんないことになってたんだけど、なぜかね。
それ知らないわ。
なんか、いや、なんか追求したら逆にスキャンダラスなネタを、女子側が返してきたわけですよ。
うん、あ、そうなんだ。
覚えてますこれ。
あの、僕のと馬場さんが一緒のクラスの時だよね。
そうそう。
そうだよね。
僕らなぜかクラスの後ろの方で、
うん。
うん。
NO とかもいたかな?NO とかいたけど、グリーンティーさんと僕もいたんですよ。
うん。
そしたら前で急にね、T 君が泣いてたんですね。
うん。
T 君泣いてて、で、そこに担任の先生入ってきて、なんで泣いとんねんって、みたいな感じで。 で、そこから近くにいた女子呼び出して、事情聴取みたいなの始まってたら、なんか知んないけど話がだんだんコロコロ変わっていって、うん、先生は、丸原さんと付き合ってるんですかみたいな、えっていう、スキャンダラスなネタを放り込んできた。
あったあった
って一方的な切り返し。そして先生に対し、先生にとっては一番言われたくないようなスキャンダラスなネタじゃないです
か。そうだね。
うん。ダメじゃないですか、そんな生徒と付き合ったりしたら、うん、っていう。まあ結局それ、もう全く事実じゃないんですけど、うん、なんかそれ疑われた時点で先生もそういう誤解を与えてしまって申し訳ないみたいな話になっちゃって、結局その場で謝罪したんですよ。
ね、うん、あ、謎な流れだったよね、あれ。
その T 君いじめられた話ほっとかれて、そのまま。
T 君ずっと泣きっぱなしだからね、そんな
の。泣きっぱなし。T 君の話題にならなくなっちゃった。
T 君関係なくなっちゃった。
まあ、LINE で言うと、グループがまた別のグループで会話が弾み出したという。
なるほどね。
ちょっと珍事件でしたね、あれね。
うん、そうですね。思い出しましたね。何十年、十数年ぶりにね。
十数年。今日十数年ぶりっていうのが多いんですけど。まあ、それが LINE で言うと、まあ、グループとかでこっそりやられてるせいで、担任の先生もわかんないですっていうことですね。うん。
あとあれですよね。LINE その ABCD と ABC のグループを同時並行に会話を続けることができるっていう。
あ、そうなんですよ。
ね。そうだね。
メリットじゃないですね。そういうことがあるので。
いじめる側としてはたまらんシステムでしょ。
そうですね。
今 D 子が〇〇って言ってきたよ、うん。私たちがこんなこと言ってるのも知らずにね、キャーみたいな、
う
ん。
そうなります。
めちゃめちゃ悪い子たちですよ。
現実世界じゃ無理ですからね、それね。
現実は無理ですね。うん、テレパシーとか使わないとできないってことですからね。うん、それが現実となってるわけですよ、今。うん、これどう思います？
いやー、もうだからね、本当にもうこれメールでもそういうことできると思うんですけど、その情報のやり取りのスピード、
あ、
ツイッターもそうですけどね、もうこんだけ早くなってっちゃったから、よりこう進行がひどい感じになってると思うんですよね、
うん、
その人ってその言葉にする前にある程度考えて伝えないと、その誤解が誤解を生んで、より悪い方向に行くパターンって結構あると思うんですけど、それが起こりやすいんですよ、
う
ん、LINE は。
そうそう、一回の送信がメールの時だとちょっと時間がかかるし、受信もかかるしってなってたから、そんなめんどくさいことじゃなく、うん、回りくどい話じゃなくて、担当直入に今度遊びに行かないとか、そういうことを言うのが多かったけど、うん、LINE とかだったらもうそんな話題じゃなくて、ただ単に暇だね、みたいな、そんなこう、うん、当たり障りもないような会話をだらだら続けやすい。だから、核心に迫る話に行かないっていうね、うん、のがあるんですよ。逆に僕の友達の間では LINE を使って、その、なんか焼肉行こうぜとかって誘うらしいですけど、うん、なかなか決まんないって言ってましたよ。その、どこに行くかとかって。
そうでしょ。
話題が全然違う話題になったりとか、あ、これ知ってるとか、なんか全然違う話題になったり、あの、会話が早いから、逆に決めらんないらしいですね。
なんか、その、議題があって何かを決めたいという、はっきりした目的があるときに、あんまり使わない方がいいのかもね。
そうですね。う
ん。だから、そうしないとなんか、そういう気持ちの、なんていうの、いい、気持ちのいい流れみたいな、あるじゃん、会話の、なんていうのかな。
会話
適当に言うだけでちょっといいっていう、そういう流れだけにこう、飲まれちゃうと思うんですよね。
完全飲まれてますよね。うんうん、まあ別にその使い方次第で便利なんで、うん、いいかなと思うんですけど、うん、やっぱり今、実態でよくね、報道もあるんですけれども、中高生がそうやって LINE で、ね、いじめられてると。いうのが今結構ね、大きくなってるんですけれども、まあ、この LINE に対しての正しい使い方の指導とかって絶対こう学校の先生とかやってくんないと思うんですよ。
まあ、
ただ単純に、お前らまた LINE とかやってんのかと。やめとけやめとけとかしか言えないんですよ。
先生もやってんだっていう人もいるかもしれないけどね。
先生もやってんだ。ブルブル、俺も混ぜろみたいな。そういう先生もいるかもしれないですけど、うんこれはね、だからその、あからさまに禁止にするよりかは、使い方を指導して、かつ、その制限をある程度した方がいいと思うんですよ。で、ちょっと経ったら、いつからか忘れたんですけど、子供たちが ID で、大人から ID 検索にならない、対象外にするっていう、LINE、うん、側が、未成年が犯罪に巻き込まれるケースが多いので、うん、18歳未満のユーザーかな、うん、は、まあ、その ID を、なんていうんですか。公開はしてるんですけれども、その、別の人から、その、承認できないと。
うん。
いうふうになってるわけですよ。っていうことで、ちょっとそうですね。なんか、大人が、そういう子たちを、まあ、例えばなんか全然違う、なんかこう、 商売ですよね。水商売みたいなところに引き込んだりするっていうことが結構相次いでたみたいですから、まあ、その辺のブロックになるのかなと。いう話もあります。ライン側は、だからソフト作りながらも、最低限そういったこう問題が起きないようにっていう、ちょっとそういう配慮はあるんだなとは思うんですけど、まあ、それでもなかなかね、減っていかないと思いますよ。
なんというか、でも、LINE のチャット機能って、例えば30、40になって使うかっていうと、多分10代中心なんだよね。
ああ、年齢と話でいいんですね。うん、はいはい。うん、
だから、LINE って基本ないターゲットはやっぱり10代なのかね。
10代、20代、学生でしょうな。
うん、学生まあでも若い子なんだろうね。
まあ若い子向けに作ってんだからまあ若い子が使うわなというのは当然なことなんだと思うんですけどね。
だから一つは有料化するってことですね。
そうだね。
月額300円とかでもいいじゃないですか。だから結構減ると思いますよ。まあ減らしてどうかと思いますけど。
まあでも一気に使わなくなるんじゃないみんな。
うん。だからまあ逆に言うとこの、なんで LINE を使ってるそういうので疲れちゃったっていう人は多分いると思う。
ライン使い、ね。
ですよ。ライン使い。まあ、昔ミクシー使いやなんやらやかんやありましたけど、そういう人たちがどう動いていくかっていうのがポイントになるかもしれないですね。
そうですね。うん、だって最初に言ってたその中高生がネット依存になってるって話なんですけど、うん、今の中高生がじゃあ例えばまあ PC も使えるとは思うんですけど、ずっと PC の前にいるわけにいかないじゃないですか。うん、学校の生活、普通のね、通行っていうか、ね、通学してるわけですから、うん、まあその間やっぱり何をしてるかって言ったらじゃあスマートフォンになっちゃうわけですよね。
うん、
結局このネット依存って中身についてあんまり書かれてないんですけど、完全にスマートフォンの使いすぎ。で、寝る前も布団に張りながらスマートフォンできますから、
うん、
そうして LINE をずっとやってると、睡眠障害につながっていくのかな。
そう、ね。そう。だからデメリットっていうか、こうなる、その健康的にどうなるかっていうのがグレーというか、あんまよくわかんないから、わかんない上にメリットばっかり言われるから、メリットの方に飛びつくんだろうね。
うんう
ね、みんなと一緒、こんなに気軽にコミュニケーションがただでできるんだよっていうところだけ取り上げられるから、やっちゃうわけですよね、
うん。
で、例えばずっとそれをスマホを使い続けることによって今スマホの腱鞘炎とかね、そういうのがあったりするらしいです
けど。そうですね。なんかホネスさんが親指痛いって言ってましたけど、
う
ん、あれ
だからスマホの腱鞘炎じゃなくて。もうね、それ流行り物でも言いましたけども、なんか、よく原因がわかんないんですって。
あ、でもさ、骨までなんか行くことあるらしいよ。スマホの腱鞘炎。腱鞘炎じゃなくて、なんか親指ターゲットで。
はい。
うん。
あ、でも、だから、僕、右手で、そもそも、スマートフォンいじんないんですよ。うん、親指で。
じゃあ、あれか。
だいたい僕、スマートフォン左手なんで。
じゃあ、キーボード系とかかね。
まあ、なのかよくわかんないけどね、うん。
マウスの持ち方が悪いとか。
普通1個しかないでしょ。
意外とそういうとこだよ。マウスの持ち方とかって気にしてないと思うけど、意外と。
マウスの持ち方ってなんか正式なもんあるの？
いや、正式なものはないんだけど、なんか自分の持ち方の、この持ち方がいいって決まっちゃうと、それ以外の持ち方しなくて、結局それが、
変な癖がつ
く。そう、癖がついちゃうんだよね。と、親指だけに変に圧力が強くかかったりとかすることによって、徐々にちょっと骨に影響を与えるとかっていうことは、ありえなくはない話で、やっぱ習慣が結構効いてくるんだよね、そういうのって。
そうですね。まあそれも一つの依存じゃないでしょうかっていうふうにちょっと話を戻して、うんはい、ただでも時間が来ちゃったんでね。
うん。
まとめに入ると、まあやっぱこれは、LINE はちょっと何かしらこう、なんですかね、教育とかで制限するのか、あるいはシステム側から LINE っていうツール自体に、例えばその複数グループ制を禁止するとか、
うん、
いじめにならないようにとか、なんかそういう、なんか一つ、なんか手を打たないと、これ横行すると思うんですよね。今後も。
そうですね。隠れて、そういうことが横行すると。
いや、よくそのツールの使い方、結局そのに、人の、その要は、ツールが悪いんじゃなくて人の使い方でしょ、みたいな話になりそうなんですけれども、うん、必ずしもそうじゃないなっていうのは前も、ね、ちらっと言ってた通りで、うん、まあ安全装置ですよ、銃でいうところの。
まあ安全装置は最低限ね、つけとかないと、
ね。つけとかなきゃダメですね。うんっていうのが今の流れに来てるので、皆さんもね、LINE の使い方、まあ、十分気をつけていただきつつ、まあちょっと便利なツールでもあるんで、まあただ人に無理やり押し付けてね、お前まだ LINE やってないのかよ、みたいな感じで、いじめたりするのは、これもう、めちゃくちゃ間違ってると。
まあ、私はやっていたけど、 やめたっていうふうに。
僕もほぼやってないんでね。あと LINE で送ってくる人のメッセージ結構普通に無視したりもしてるって、うん。
完全にアンインストールしました
から。アンインストールしちゃったね。
アンインストール。
アンインストール&そのアドレス帳とかも全部その、なんて、アカウントかを全部消しました、
うん。俺ね、そういう軸のある考えを持ってね、普通にね、もう、俺使ってないけどそんなの、うん。って言っちゃっていいと思います、別にそんなの。
うん、
そんなってね、いじめられてもね、そんなのはもう、激おこぷんぷん丸ですよ。
そう、ぷんぷん丸ですからね、そのね。
ぷんぷん丸そんな奴ら。
いや、ぷんぷん丸使うとは思わなかったわ。
使ってみました。
いや、もう今しか使えないと思って。
そう、これ以外の状況
で。言えないと。
そ
う、もう来月多分使っちゃダメな言葉になってきてる。
ああ、そうね。
今言っとかないとと思って、ちょっと無理やり最後使わせていただいて、
びっくりした。
はい、これで終わろうかなと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。ジブリです。
なんか、ね、はい、どっかのメーカーの宣伝みたいですね。ジブリです、
まあ。ジブリをご覧になってる方は、回収されちゃうでしょ。
私たちはジブリです。どうぞ。
まあ今日はジブリやろうかなと思ってね。
うん。
用意してたんですけど、まあ、最近のトピック全部言われちゃったんで。
いや、探してくださいよ。
ちょっとゆるくやっていこうかななんて思ってますけどね。
お好きな話したらいいと思うよ。
そうだね。
お気に
同じ話してもいいじゃないですか。
うん、さっきの話、でもそんな深いとこまで話してないでしょ。
ちなみにバルスは、あれだってね、まだ世界史になったかどうかはわかんないみたいですね。公式からはまだ発表されてないと。
ああ、そうなんですね。
まあ、サーバーの、なんか落ちないって話でしょ？
落ちなかったけど、うん、なんか、どっかの情報でね、今回のバルスが毎秒、58,475 のツイート、世界新っていうツイートが出回ったんですけども、
うん、
そのツイートが、どうやら、公式なものじゃないと。
またデマッターですか。
デマッターよくありますね。
ありますね。
うん、っていうか、まあ、らしくてですね、うん、まだ実際に今回が世界記録新なのかどうなのかっていうのが、わからないですが。
現状の1位はあれですか、明けおめですか。
そうですね。2013年の明けおめが、毎秒 33,388 のツイート。
まあ、ね、来年はないなと思いますけどね。バルス祭り多分。もう今年ぐらいで、ちょっと秋が来るんじゃないですか。
そう？
いや、だってさ、結構冷めた目線の人も多いと思いますよ。
なんですかね。うん、なんか、ジブリの話って、じゃなくて、なんか、バルスの話っていう感じがしますよね。そのバルスに関しては。
そうなんだ。
そうだね。いや、そう。
タイミングよく、バルスってつぶやきましょうみたいな、うん、勝手なそういうゲームになっちゃってる。う
ん、多分これ、
内容関係ないですよ。
そう、視聴率にも影響してないバルスもたくさんあるんでしょうね、多分ね。だから。
まあ、そう。
その時だけ。
なんか、期日前バルスとかね、うん、言われてましたけど、そのバルスを言う前に、バルスってとりあえずつぶやいとくみたいなね。まあ、そんなんがあったりしましたけども、今回の、バルスはどうだったのかなっていうのはまだね、これから発表があると思いますので、うん、ぜひ、皆さん見ていただきたいんですが、まあそんなバルスの話はいいんですよ。今日はですね、
はい、
スタジオジブリについてちょっとお話をしようと思ってましたので、
はい、
スタジオジブリのね、お話に行きたいんですが、皆さんは、まあお二人は、スタジオジブリ作品好きですか？
まあ、それなりにね。
それなりに。面白い作品。
それなりに、ね。
やっぱ好きな作品ってやっぱあるじゃないですか。うんうん、ジブリの中で必ず一つか二つは。
ちなみに、お二人の好きな作品何ですか？
じゃあ、馬場さんから行きましょうか。
僕、なんで司会者みたいな、馬場さんから行きましょうかみたいな、
振られるの。言われる前に振るっていうね。
なんでグリーンティーが勝手に進めたのかよくわかんないけど。
やっぱり、もののけ姫ですかね。
ああ、もののけ、メラさんね。
じゃあグリーンティーさんは
の前にホネストさん行きましょうか。
いえいえ。グリーンティーさんちょっと行きましょう、それは。
強制、割り当てされましたけど。まあ、最近見たところで言うと、耳を澄ませばとか私は結構、変わり種で好きですけどね。
変わり種じゃないよ、別に。俺耳を澄ませば好きだもん。
あ、だから、その、一般的には、なんちゅうの、他の話とちょっと一線を隠すとこあるじゃないですか。
ああ、要は監督が違うからでしょ。
そう。うん、だけど、まあ、なんちゅうの、現実世界と程よいリンクさというか、のが僕は好きですけどね、あれ。
うん。まあそうですね。私も耳を澄ませば好きですけど、あとは千と千尋とかは好きですね。あと猫の恩返しとかね。
うん。
まあそこら辺は。あ、まあ、王道は多分隣のトトロとかなんでしょうけど。
そう、王道じゃないところで行きましたけどね。
まあ、うん。まあそういうような形ですね。ただ、あの耳を澄ませばも、すごい根強いファンがいますし、ね。実際の、なんでしょう。その、耳を澄ませばの街がモデルとなっているのが、慶応のね、聖蹟桜ヶ丘という駅があるんですけど、まあそこの街が実際に町おこしで、耳を澄ませばの、あそこの場所はここがモデルなんだよ、みたいなところをね。
駅前にマップがありますよね。
うん。駅前にマップがあったりしますからね。はい、まあそういうのがあったりとか。あとは、まあ、ハウルとかもいいですよね。ハウルのオークションとかね。うん、まあ、そういうような形で。いろいろですね、ジブリ作品というのはあるんですが、実はですね、ジブリ、スタジオジブリになってから作られた作品というのは、天空の城ラピュタ以降なんですよね。
うん。
なので、風の谷の直しから実はジブリ作品ではない。
あら。
はぁ、
あ。ですよ。スタジオジブリの立ち上げが1985年なんですね。で、風の谷の直しかは84年の作品なので、ジブリできる前に、まあ同じメンバーで作りましたっていう感じの。
まあ、もう一つ言うと僕たちが生まれる前にっていうことですね。
そうね。生まれる前に作られたものですよというね、ところですけど。まあそういうような形でかなり、作品が出てきてます。まあ簡単にここでですね、ジブリ作品、今までどういうものがあったのかというのをザザッと説明しますとですね、まあ同じようなところ、風の谷の直しか以前はですね、まあルパン三世のカリオストロの城っていうのがね、宮崎駿監督でっていうのがありましたけれども、うん、天空の城ラピュタ以降、つまり、スタジオジブリができて以降の作品で言うと、天空の城ラピュタが一つ目、その次が隣のトトロ、ホタルの墓、魔女の宅急便、おもひでポロポロ、紅の豚、海が聞こえる、平成たぬき合戦ポンポコ、耳をすませば、オンユアマーク、もののけ姫、ほうほけきょ隣の山田くん、千と千尋の神隠し、猫の恩返し、ハウルの動く城、ゲド戦記、崖の上のポニョ、仮暮らしのアリエッティ、国立小坂から風立ちするというですね。
なんか一文になってそう。国立小坂から風立ち
した。
何歳が来そうなって。
まあ、そういうような形で、だいたい2年から3年に一遍ぐらいのペースで出ていると。
うん。
なんかね、スタジオジブリの、その、話って、能がつくっていうのが多いですね、みたいな。
うんうんうん。
っていうのも一個言われ
てる。なんちゃらのなんちゃらみたいなね。
はい。のと、なんかスタジオジブリのタイトルで遊ぼうぜ、みたいな。
うんうん。
毎年行われてて、優勝、これで優勝でいいでしょう、みたいな。ジブリタイトルを組み合わせて一番面白いやつが優勝、スレのレベルがすごく高い。ぜひ見ておきたい。
ああ、それは面白いと思うわ。
ぜひ見ておきたい。
耳が聞こえるとか言った。あと、ウェッティな山田くんの耳の穴っていうタイトル。あと、平成ナバポ合戦河本っていう、その、河本さんの、そう、ステージ級の時に合わせたタイムリーな、
なるほど、なるほど。なるほど。
平成ナバポ合戦河本っていう。
そう、平成っていうのが入ってるからね。
はい。
よりこう、いい感じになるよね。
普通シンプルに、宅急便でーすっていう、シンプルな作品も、ブリクリ文字を入ってるから使いましたみたいな
ね。なるほどね。宅急便。
まあ、話脱線してしまいましたが、まあ、こういうのもあるよと。
まあ、
みんなジブリ作品好きなんだな
って。そうそう。みんな結局ね、ジブリ作品が大好きというね。 まあそういうところがありますけど、まあ今年はね、まあその風立ちぬというところで、いろいろ日テレさんがね、その実際に作品が出来上がるまでの間、こう取材をしたりとか、まあいろいろやっておりましたけれども、まあおそらく皆さんもこの中でね、好きな作品が終わりになるんじゃないかなと、思いますけれども。まあそんな中昨日、まあこの収録日ベースで言うと、昨日ですか。
はい。
テクノシロラピュタがね、放送されたわけですけど。まあ、あの前半にも言いましたけど、そのバルスのツイートがうんぬんっていうようなところは言いましたけれども、まあバルスというのは滅びの呪文なんですよね。皆さんご存知の通り。
うん。
で、そこで一つ構想があってですね、滅びの呪文にしては短すぎるんじゃないかというですね、話題がかなり多く出ているわけなんですね。
うん。気軽に使えちゃうんじゃん、みたいな、ま
あ。そうそうそうそう。最近のね、まあ、Yahoo だったり、Google だったりのパスワードですら、なんか8文字以上とか6文字以上を推奨されるのにもかかわらず、ラピュタの、まあ、この滅びの呪文が3文字かいっていう。
まあ、ね。
考察がね、
始まってますね。8文字以上、半角数、英数字、1文字以上。
記号も入れないといけないからね。
記号も一つ入れて組み合わせてくださいってね。
そうそうそう。
言われますから。
まあそういうのにも関わるですよ。あんな巨大都市、空中浮遊都市の、あの、滅びの呪文が3文字って。
あ、これでも、あの、ちょっと釈明をさせていただくとですね。よろしいですか、はい、多分ね、この、あの、ラピュタの世界の人たちにとってバルスという言葉は、すごく発音しにくい言葉なんですよ。我々がね、フランス語をね、発音しろって言っても、その下の動かし具合とか、その辺が絶妙に噛み合わないと、ちゃんとしたフランス語にならないわけですね。でもこのバルスという言葉も、あの人たちにとってはすごく言いにくいんですよ。3文字なんだけども、本当は3文字じゃないんですよ。というね、ところで決まったんだと私は思いますけどね。
まあ、個人的な見解ですよね、それはね。
いやいやいや、これは個人的だけども、多分そういうことなんじゃないかなと。思いますよ。
で、まあ、あの、そういうグリーンティーさんみたいにですね、いろいろ自分のご意見を出す方が非常に多くてですね、うん、いろんな意見が飛び交ってるんですね。
はいはいはい。
バルス、そもそも、この3文字を、シータは、どうやってパズーに伝えたんだろう。
うん。
まあ、こんな悩みがね、
悩み
って出てた
よ
ね。
ささやいた瞬間に崩壊しちゃう可能性
が。そう、うん。バルスっていう言葉を言った時点で、崩壊するはずなのに、シータはどうやってパズーに伝えたのですかっていうヤフー知恵袋がね。
なんだろう、一回二進数かなんかに変換して言ったんじゃない
ですか。まあ、暗号化するか、文字化したらダメなんだっけ、これって。
ええー、まあ、文字化するっていうのもありですけど、うん、要は、3分やるって言われた、あの3分の間ですよ。
なんでちょっとモノマネ入れたんだよ。あ、僕がリクエストしました。
うん、
リクエストしました。
いやいや、そう、やれって言われたからね。
ありがとう。3
分やろうって言われた。ててって言って、実は僕の手にあるんだ、みたいな的なあれでしょ？それで、あの言葉を教えて、みたいな。それで、あの短時間の間に、まあ、さすがに手文字は書けないでしょうよ。
まあ、やり方はいっぱいありますよ。知恵のある子供だったら。
まあね。うん、一文字目が何とかで、みたいなね。
もしくは逆文字を言うとかね。これの逆だよ、とかね。だったら三文字の方が言いやすいじゃん。長かったらしいやつよりもさ、短いやつの方がいいじゃん。そしたら。
っていうようなところの疑問を、まあ皆さん投げかけてたりするわけですよ。
今の説得力が上がったね。三文字である説得力がね、逆文字だって、ね。
ない。
ありましたよ。いや、でも説明するには十分な。内容ですね。逆文字。
で、その3文字の理由をね、皆さんいろいろ考察されてます。
う
ん、
はいはいはい。
一つ目。一瞬で言い終わらないと立ち所によって、たかって殺される恐れがあったから。
うん、まあもちろんそれもありますよ ね。はい。
まあだから一瞬で終わらないと要は、ムスカ大佐にバキューンってやられちゃう可能性がある。まあ確かに。で、もう一つ。本当は3文字ではなく、
うん。
バルスは長い呪文の最後の3文字だったのではないかという。
あ、ちょっと頭のいい。
これ頭のいい回答ですよね。
うん。
だから、シータは、実は小声でずっとこう、わーって言ってて、最後に一緒にバルスって言ってね、 まあ、こういう伝え方だったら多分大丈夫じゃないですか。最後の長い呪文の3本ですから。うん、だからそう言って、で、長ったらしい呪文をこう、小声でずっと2人で見つめ合ってる間にわーっと言って、で、最後に、バルス。
ちょっとバルスとの間の中に、ちょっと、間が空いてたんですけど、そこは、その呪文が引き裂かれたりしないのかな
って、ね。そう。あと、これ途中だけ、とか最後の3文字だけを共通で言うっていうので、本当に効果があるのかっていうところも疑問ですけどね。
そこ、賭けに出た感じがあるよね、うん、2人としては。
そうそう。
まあね、いやこれまあ、そもそも2人で言う必要があったのかどうか、
うん。そうそうそう。1人で言えるんだったら言えばいいじゃんっていうね、話になってきますから。
そうそうそう。なんかまあそこはデュエット的にちょっと二人で歌ってみようか的なノリだったのかもしれないけどね。
なんか幾度同音しないとダメっていうルールもあったかもしれないですよ。二人で。
そうそうそうそう
男女の二人で、バルスって言わなきゃだ。
その魔法石を持っている人たちは、最後のバルスは言わなきゃいけないみたいなね。絶対ルールみたいなのがあった
から。ルール、ね。細けえな。
だルールの説明がないから、推測するしかないわけですよね。
うん、
こればっかりは。
そうですよ。だからみんなが推測できるわけですよ。
はい、もうバルスの時間近づいてきましたよ。
公開しねえわ。
ラジオ終わっちゃうみたいなね。永遠に。
いや、まあまあまあ、そういうね、バルスの、こういう、いろんな考察がね、されてるわけですよ。
うん。
で、こう言った。それぞれの作品においての、いろんな解釈の仕方というのが、できるのがジブリ作品なんですよね。まあ、ちょっとバルスは特殊ですけど。なんで、隣のトトロで言うとなんかいろいろ都市伝説があったりするじゃないですか。最後の方、メイとサツキの影がないとかね。
知ってます、うん、ありますね。ありますあります。
そうそうそう。はい、だから、その影がないってことは途中からメイとサツキはもう死んでたんじゃないか。
うん、
だから最後お母さんとお父さんに病院に会いに行ったけど、直接会わずに、トウモロコシだけまとめに置いて、木の上からこう微笑んでるような感じにしてるんじゃないかと。とかね。
そうね。
まあそういうような考察があったりですね。まあそういう話は、まあ、宮崎監督自体は否定してたりもするんですけど、まあそういうような、それぞれのですね、都市伝説的なものが、いろいろあったりします。で、耳をすませばにももちろんあるし、実は平成たぬき合戦ポンポコと耳をすませばの地域って一緒だったりとか、まあこれは正式に言われてたりするんですけど。
うん、それは正式ですよね。
そうそうそう。うん、まあそういう、実は作品間のつながりがあったりとか、まあ、その作品でどういうことを言いたいのか。まあ、もののけ姫は結構難しいとか言ってですね。まあ、何を伝えたかったのかわからないっていう人も結構いますけれども。まあ、そういういろんな意味を含んで作られているのがジブリ作品で、それがまあ、いろいろといろんなところで愛されていると。ああいうところがあるんですよね。
まあ、なんか最近、ちょっと宮崎駿監督が若干、なんかね、いろいろ言われてますけどね。その中でもね。
うん。
うん。なんか政治的なね、発言。
政治的発言ね。だって言うと結構で、ね、うん、過激だったりとか。
そうですよね。なんかそういうところでちょっと混乱を生んでるところはあるものの。
この人普通にロリコンなんじゃないかみたいな話、すごいされてますよね。
まあそこはね、まあいろいろあるでしょう。
あるけれども、まあこんな面白い作品をどんどんね、うん、出してるわけですから。
そうです、そうです。
多少そういうね、ロリコンだって言われててもね。
まあ変な人じゃないと面白い作品は作れないと思いますよ。
まあそれはあるかもしれない、
ね、うん。まあそうですね、はい。まあ何かが突出してるっていうところですから。で、まあ今年、ね、風立ちぬというところで、まあ風立ちぬもですね、実際にその、声優をやられたのが、庵野監督でしたっけ。ね、エヴァンゲリオンの監督さんが、はい、主人公の堀越二郎役を、やられてると。いうところで。まあ、堀越二郎のその、役の庵野さんは、昔ジブリにいたっていうところもあってですね。まあ、そういうつながりで実際にやってたりとかっていう。まあ、いろんなね、その声優の中でも楽しめる。とか、いろいろ、楽しめる部分が非常に多い作品を、まあ、作り出しているこのスタジオジブリ、ありますので。ぜひ、今年もですね、まあ、ジブリ作品のやる夏、だいたいトトロを毎年やってるような気がするので、まあ、トトロを含めてですね、 皆さん、
まあ、あと、風立ちぬってめっちゃ泣けるやんっていうふうに言われてますから、
ね、そう、言われてますからね。風立ちぬがどういうお話なのか。まあ、ゼロ戦を作った、うん、方のですね、お話だったりするらしいですけれども。まあ、そういったところも含めてですね、今年、ぜひジブリ作品を楽しみつつ、まあ、昨日のバルスに参加できなかった人はですね、ぜひ、DVD なんか借りてね、
一人バルス。
一人バルスを。
一人バルス
していただきたい。
誰が滅びる？
え？
一人バルス。
もうそれはラピュタが滅びるだけですから。
ツイッターとかに迷惑かけないですからね。
まあ、そうそうそう。一人でバルスって言ってるだけで、何言ってんのって言われるだけですからね。まあそんなわけでですね、いろいろ、非常に面白い作品、多いものですので、まあジブリ作品もそうですけど、ジブリ作品以外にもですね、まあアニメというのは非常に面白い、まあ日本の文化の一つでありますので、ぜひ皆さんこの夏休み、まあもう終わってしまいますけれど、ジブリ作品、など、アニメを見てですね、楽しんでいただくのもいいんじゃないかなというところで、今日はジブリの特集をしてみました。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
やっぱり AKB と違って
はい、ということで147回お届けいたしました。かけられタイムズの方は、まあ、ネット依存の中高生たちということで、まあ、若者というかね、学生に焦点を当てて、まあ、LINE というアプリを中心に、正しい使い方とは何ぞやというところを、まあ、議論したわけなんですけど、うん、まあ、これはいつの時代も難しい問題というかね、SNS 全盛期というあたりからですね、こんな話をずっとしてましたけども、
そうですね。
まあ、形変わって LINE になってるというだけかなって。本質は変わってないですよね。それを依存するというか。
ネットリテラシーとモラル。うん、このあたりですね。
まあ、モラルに関しては本当に、なんていうかね、信じられないようなね、ことは起こりますよね、最近。
ネジケンね。
そう、ネジケン。バーガーキングも、要は一発の従業員ですからね。
そうそう。まあ、従業員しかあんなことできないんだけどね、
写真。できないんですけれども。
まあ。
もうなんかね。で、まあ、かといっては政治家の人も失言をするってことで、うん、まあ、これ多分年代問わずね、やらかしてると思うんですよ。やっぱりこう自分の発言に責任を持てないっていう意味だよね。
やらかしてるのを全世界にツイッターで公開するっていう、そこのもう一手が理解できないですね。
そうですね。みんなに見られてるんだって意識が足りないよって僕らはね、うん、前話しましたけど、まさにそれがまだまだ、
そうですね。
みんなに浸透してないっていうのがあるんですね。
うん。まあ、LINE に代わるツールとかもこれからたくさん出てくるとは思いますけど、まあ、それに応じてどう、この利用の仕方とかね、変わっていくのかっていうのは、まあ、ちょっと常に見守っていかなきゃいけないかなと。か
けられる。報道番組が、あれなのは、これ話題にするのはいいけど、じゃあどうすればいいのかって話があんまり出ないってことがちょっとね、
そうですね。まあ、その起こったことを伝えるっていう。
そうですね。もうそれ個人的な意見でもね、興味言ってまた炎上するのか怖くて、あんまり強く言えないんですよね、うん、コメンテーターの人たちも。
最近はそうですね。
LINE ってダメだよとかって言ったら、LINE から文句言われるとか。
うん、そうだね。
スポンサーがどうのこうのって話になってきますからね。
どうのこうの話になるとかっていう、世知辛い世の中っすわ。
はい。
そうですね。
まあ、ただうまく使っていってほしいっていうのは、まあね、全員同じことだと思うんで、なんかやめるっていうのも、ちょっとそれはそれでバルスな方向に。バルスって結
構まさかそこで。
使いたいんだね。バルスっていうの ね。
せっかくでしたら、なんか改善に結びつけるいい流れにね。
うん。
持ってきたいんですけどね、と思って。
そう、ね。
なんか LINE をいいツールとして、再び世にね。今なんかちょっと、これだけの LINE 言われてるから、あまりこう、いいイメージ持ってない。使わない人は一切使わない。僕もまあそのうちの一人ですけれども。なってますけれども。まあ、また、 正しく使われて、ね、脚光を浴びてもいいんじゃないかなと思いますよ。いいツールなんで。
まあ、そうだと思います。
はい。超適当な、そうだと思います。
そうだと思います。
そうだと。
読書感想文絶対、絶対書いちゃいけない一言ですね。私もそうだと思いました。とか言ったら、その。
そうだと思います。
はい。
まあまあ、そんな話題だったってことですよ。うん、
引き続きね、はい、この話題は、多分取り上げていくと思います。
そうですね。8月中の募集テーマにも、ね、はい、同じような話になってますんで、
はい、
ぜひぜひそっちも送ってほしい。
そうですね。そして後半井戸端カオスは本屋さんで、まあ、ジブリの話ですね。特にまあジブリの中のどの作品というのはなく、ジブリというね、全体に関してお話をいただきましたけど。
とドラピュタだって。
まあラピュタ入りましたね。昨日の話があったんで、配信ベース。
そうだね。うん。
どうでした本屋さん。
何が？
やって気持ちよかったですか？
何なのその、お礼に対する挑戦状は何なの
いや、挑戦状じゃなくて感想。
どうですか
感想。
いえ、それ今まで聞いたことないじゃん。やってみてどうですかなんて。
いや今回ちょっとオープニングでね、ジブリの話を
やってみてどうですかって何なのそれ。
いや、ジブリの話をしちゃったんで、その後の大変だったですかっていうフィードバックを欲しいわけですよ。
フィードバックなんていらないよ。
いや、僕が欲しいんです。
いいです。
それも答えになってないけどね。まあ、そんな感じでね、まあ、ジブリに関して適当に語ったというね、コーナー、なりました
けど。
まあ、
カオスという意味では、カオスにな
ってますね。まあ、カオスということで、いいんじゃないですか、はい、まあ、カオスだからこそ、オープニングでこねくり回すってこともできたと。まあ、掛け合いタイムズはちょっと難しいですからね。
もう、その、はい、なんか自分の行動を正当化したよね、今ね。
グリーディさんはね、絶対に譲らないっていう性格なんですよ。そう
グリーンティーさんはね、自分がやったことは全て正しいっていうので、もう絶対譲らないから、もうそこはね、こっちが引くしかない。
だからもう、こう、そういうスタンスで、やっていかないとね、かけらじに関してはね。
意志を強く、うん、そして自分自信を持って、話さないと何事もダメだっていう、欧米スタイルですよ。
まあそういうキャラクターとして売っているところありますからね。グリーンティー。
まあそれは知らないですけどね。はい。
まあでも、ホネスさんもそのキャラクターだと思って、あのイラストを描いていただいたというふうに聞いてますので。
あ、そうだね。
はい、先方からね、う
ん。まだ、どこにも公開してないんで。
公開してない。あ、でも20日の時点じゃ分かんないですよ。
あ、公開してんの
?20 日の時点だと分かんないですけどね。
あ、そうなんだ。
ちょっとグリーディさんも公式アカウントのアイコンをね、うん、ホネストさんの作で、イラストで統一。
そう。まあ、それはおいおいしようと思ってるんですけど、公式アカウントを使ってないっていうね。
そうね。僕はここで告知させてもらうと、うん、まあまあ、僕、うまうまっていうツイッター
アカウント。そう、ね、うまうまアカウントができましたから。
はい。ぜひ皆さんフォローしていただいて、僕、フォロー絶対 100% 返しますんで、
うん、
で、ちょっといろいろと番組でね、話しきれなかったとこともツイートしたりとかしてみようかなとも思ってますので、
うんうん、
気軽に絡んでいただけたら嬉しいですね。
うん、
そうですね。
はい、うまうまかけらじっていう感じですかね。
うまうまアンダーバーかけらじっていう、
はい。はい。ということですね。で、ホネストさんもホネストさんで単独アカウントはあると。
ホネストっていうね。
いえいえ、ホネラジオです。
で、
イラストがホネスト。
イラストは、
そうそうそう。う
ん、あのイラストはあのままなんですか？
まあ別に変えてもいいですけど。
骨仮面みたいになってるのがね。
う
ん、
そう。あ、そうです。僕は常に出すときは骨仮面つけてるので。
仮面ですよね。
うん。
あ、なんか皆さん全員、あの感じだったら統一感もあるかなと思ったんですけど。
そうだね。
小平さんも含めてそうじゃないですか。
そうそう、まあ、小平さんも僕が描いたイラスト
ですよね。そうそうそうそう。だから、まああんな感じで揃えるというのも、一つこう、まあね、統一感的にね。いいのかなというふうに。
まあ、ただ、うまうまさんの絵はよくできたなと、自画自賛
しました。これね、そっくりですよ、皆さん。我々どんな顔してるのかってさ、で、あまりお伝えできない。
今まで出したことなかったからね。
まあまあまあ、このイラストの通りだなと思っていただいて構いません、うん、という。
髪型がもうドストライクですからね、これ。
そうですね。
髪型ね、うまくこのね、左の眉毛の真ん中あたりに分け目がヒュンって持ってかれてるじゃないですか。そうそうそう、この通りの分け方してます。
もう、バッチリですよ。これは。まあ、写真見て書いたっていうのもあるんですけど。
まあまあ。
まあ、そのイラストに関しても楽しみながらね、ツイッターの方フォローしていただければいいのかなと思いますんで、はい、ぜひぜひその辺をよろしくお願いしますということですね。さて、じゃあ最後にお便りの方のね、送り先だけ 告知しますが、まあ、かけらじにね、お便り、メッセージとかね、募集してますので、そちらの方をお届けください。ツイッターのダイレクトメッセージでもいいですし、E メールでもいいですよ、と。で、ツイッターの ID はかけらじです、と。で、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、またはかけらじアットマーク yahoo.co.jp と。いうことになってますので。まあ、こちらの方に番組に対するご意見、ご感想や取り上げてほしいテーマとか、まあ、今月のお題に対する回答と。で、今月のお題8月は、SNS 使った身近なストーリーですかね。身近に気づいたこととか。
ね、ちょっと怖かったこととか、怖かったこと。中心的に、
うん。便利だったこととか。そういったことを通信的、はい、中心的にですね、お便りをお送りいただければというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、ということで今回147回やってきましたけれども、そろそろお別れの時間がやってまいりましたね、寂しい思いですけれどもね、また次回30日にお会いできると思いますので、その時に皆さんとまたお会いしたいと思います。それでは皆さんごきげんようとか言うとね、音楽が鳴らないまま終わってしまうので、皆さん最後に、ね、
クリティさんしか喋ってねえじゃんって、
もういいよ、
は
い、
もう緩やかにね、クリティさんしか喋ってねえと、
もういいよ。
まあ一人ずつ挨拶いただきますか。ホネスさん、今日の感想は？
楽しかったです。
楽しかった。上間さんもじゃあまた次回抜けて
楽しかったです。
楽しかったです。
僕も頑張ります。
頑張ります。僕も楽しかったです。それでは皆さん次回148回をお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
はい、さよなら。